今日は御箇所第4章です。このところでは主の計画が語られています。一節にその終わりの日、主の家の山は山々の頭として固く立ちという言葉が出てきています。その終わりの日、それはいつかはわからないわけですけれども、おそらくそれはこのミカの時代よりもはるかに後の時代、また私たちのこの時代よりもさらに先の日のことを言っているのではないかと思います。しかしその終わりの時においては、主の家の山はこの固く立つ、そして二節には多くの国々が来ていう言葉が出てるわけですけれども、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。おそらくはこの主の山っていうのはシオンの山、エルサレムを指しているだろうと思われるわけです。そしてそこにはこの神の家がある、そこに神殿があり、また多くの国々の人たちがそこに集まってき、また主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその道筋を進もう、神様に従ってくる者がもう多く、それこそ国々とあるわけですので、全世界から集まってくる。そして二節の終わりにエルサレムから主の言葉が出るからだとあるわけです。そしてここではもう太字の主、全能の神、おそらくこれはイエス・キリストが再臨され、そしてまたそのところから全世界を治められるという姿があると考えられます。また3節には、主は多くの民族の間を裁く、この裁くということは実は治めるということであるわけです。その姿がこの3節の中頃から出てくる、その剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す、国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない、それは全ての国々が平和に暮らすことができる、戦いが止むということであるわけです。今の時代はまだこの戦争が続いています。ウクライナで戦争があり、そしてまたこのパレスチナでもまだまだもう多くの犠牲者が出てきているっていうような状況があるわけですけれども、しかしやがての後イエス・キリストが再臨されるときに、国々は平和になるということが語られているわけです。四節のところにも、彼らは皆それぞれ自分のブドウの木の下やイチジクの木の下に座るようになり、彼らを脅かす者はいない、まことに万軍の主の御口が告げる。ブドウの木、イチジクの木、これはイスラエルを象徴するというふうに言われているわけですけれども、それを脅かす者がいないということがここで語られています。しかしそれとはまた逆のことが後に出てくるわけですけれども、六節のところを見るとその日という言葉が出てきます。そして足を引きずる者を集め、また七節にも同じように足を引きずる者、二度出てきているわけです。この足を引きずる者という言葉から思い起こさせられるのはヤコブの姿ではないかと思います。ヤコブは神と争って桃のつがいを外されて、彼はもう終生足を引きずって歩いていった。しかし彼はそのところで誠の神様に出会い、そして彼は変えられる、アブラハムに与えられたその祝福約束が彼にこの継続されて与えられて、そしてまたこのヤコブから12人の子供たち、そしてその子孫が 与えられていくということになっていったわけですけれども、しかしやがての時にはまたその補修の時が来るわけですが、7節のその足を引きずる者を残りの者としという、この残りの者、まあ言うなればこのレムナント、残りの民、それは補修の時に多くのイスラエルの人たち、王や貴族たちはバビロンに引かれていくわけですけれども、しかしその後に残った者たちがこの約束の地に置かれて、そしてやがてはこの回復の時があるわけですけれども、神様は私たちの思いや願いに勝るところのその大きな計画を持っておられるわけです。7節のところに、遠くへ移された者を強い国民とする、遠くへ移された者、すなわちそれはバビロンに連れて行かれる、しかしそういう人たちがやがては帰ってくる。8節のところに、あなたにはあのかつての主権、娘エルサレムの王国が戻ってくる。かつての主権、それはダビデによって与えられたその主権であり、彼は国をまとめていき、そしてイスラエルを強くしていったわけです。その時のその状態に戻ってくることができる。ところが現実はどうかというと、9節のところに、今なぜあなたは大声で叫ぶのか、あなたのうちに王がいないのか。もちろんミカの時代に王はそれぞれいたわけです。北イスラエルにも、また南ユダ王国にも王はいました。そしてあなたの助言者は滅び失せたのか。助言者、おそらくこれは預言者を指していると思われるわけですけれども、王もいたし、もちろん預言者もいたわけです。しかし彼らは主の御心にかなった行いをすることができなかった。それはもう前の章に出ているように、言うなればもう人々を搾取する、そしてまた偽りの預言を語る、そのような状況であったわけです。そして先に北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされてしまった。そしてその後に起こることは、まさに10節に出てくることであるわけですけれども、今あなたは町を出て野に宿り、バビロンまで行く、そのことがやがては出てくるということであるわけです。そしてそのことに対して11節に、多くの国々があなたに敵対して集まり、そして言う、シオンは汚されるがよい。まさにバビロン捕囚はもう周りの国々のもう恥の姿となってしまったわけです。しかし神様は必ずまたご自身の計画をなされる。バビロンから解放し、そしてまたやがて神様のこの計画、そしてまた歴史を見ていくならば、このイスラエルの民が再び戻ってくるわけですけれども、12節を見ると、彼らは主の御思いを知らずとあるわけです。周りの国々は主の思い、その計画は全くわからない。そして不思議なことですけれども、主は内場の麦束のように彼らを集められたという言葉が出てきます。まさにイスラエルを取り巻く周りの国々というのは、もう今はもうアラブ諸国によって、今イスラエルの国はもう取り囲まれているわけです。そして昔の話ですけれども、中東戦争が起こった。もう面積的に言うならば四国ほどしかイスラエルの国はないわけですけれども、そして周りのアラブの国々が攻めてくる。じゃあその中東戦争で勝ったのはどちらかっていうと、イスラエルが勝ったわけです。もう周りには大きなそのアラブの諸国があったわけですけれども、 このイスラエルは負けなかった。13節を見るとシオンの娘をさあ脱穀せよ、先に集められた落ち葉の麦玉、それを脱穀せよとあるわけです。そしてあなたは多くの国々を粉々に砕きと出ているわけですけれども、本当にこの不思議なことっていうか、神様のなされることはそれは人間的な考えに勝るところの大きな計画があるっていうことを見せられると思います。そして13節の終わりにこの不正な利得っていうのが出てくるんですけれども、これはどちらかっていうとこの世の財産、この世の富、それは主のために彼らの財宝を全地の主のために整絶するという言葉が出てきます。世と世の欲は過ぎ去る、しかし神の御言葉は常しえに変わることはない。私たちはこのことから一体何を学ぶべきかということが教えられると思います。ミカが預言していた時にはまだまだ南ユダ王国は栄えていたわけです。しかし北イスラエル王国がアッシリアによって滅ぼされてしまう、その姿を南ユダは見ていたはずです。しかしその時に彼らは悔い改めて主に立ち返られなかった。そしてやがてはバビロンによって滅ぼされてしまう。そして今私たちはこの御言葉をどのように理解し、そしてどのようにまた私たちはこれから備えていくべきか、そのことを私たちは考えなければならないということであるわけです。私たちはこうした旧約聖書の預言書を読むとともに、もう一つの言うなれば現代の預言書黙示録を合わせ読み、また私たちはどのようになしていくべきかをまた私たち自身が考えるものとさせていただきたいと思います。